おはようございます。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を心から賛美をします。この朝も共にあなたを御前に集って礼拝を捧げることができることをありがとうございます。また今日は石橋瑠衣兄弟の証を聞くことができて感謝をします。どうぞ兄弟をあなたがこれからも豊かに祝福してくださり、あなたの恵みの中にお導きくださいますようにお願いをします。今の言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださり、私たちにお語りください。愛する主イエス様の名前によってお祈りします。アメン。神には何でもできるという題でメッセージを取り次ぎます。今日の話はイエス様のもとに来た青年の話です。ちょうど今ルイ君がですね素晴らしいメッセージをしてくださいまして、ちょっと私はどうしようかと思っているんですが、私に与えられたまた時間の中で、ルイ君のお話を少し膨らませたようなお話をしたいと思っています。この青年がどんな青年であったかということについて詳しくは書かれてはいません。しかし今日の箇所とまたルカによる福音書を合わせて、先ほどルイ君が読んでくださったルカによる福音書を合わせて読むなら、少なくとも彼が社会的地位を持つ役人、議員であったということ、またたくさんの財産を持っていた若者であるということがわかります。彼は一つの質問をイエス様にしました。16節。すると一人の人がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすればよいのでしょうか。この質問から分かることがいくつかあります。まず一つ目は、この若者は永遠の命を得たいと思っていたということです。この若者は他の律法学者やファリサイ派の人々のようにイエス様を陥れようと思って、イエス様の足りないところを荒探しをしようと思ってイエス様のもとに来たわけではありませんでした。どうすれば永遠の命を得ることができるのか、この青年は真剣に考えて悩んでいたのです。そしてその答えを求めてイエス様のもとに来たわけです。またこの質問から、彼は永遠の命を得るために良いことをするべきだと考えていたということがわかります。彼は永遠の命を得たいと願いました。そこで一生懸命に思いつく限りの良いことをしてきたのです。しかし最後にわかることは、この若者がそれだけ一生懸命良いことをしてきたにもかかわらず、永遠の命をどうやって得ることができるのかわからずにいたということです。自分なりに神様の前に誠実に歩んできたつもりでした。神様の教えを一生懸命守ってきたつもりでした。その向こうに救いがあると思っていました。しかしどんなに一生懸命聖書の教えを守っても、自分には何か足りないような気がしました。十分ではないような気がしました。一生懸命信仰生活をしてもなお、自分がどうやって永遠の命を手に入れるのかという大切な問題の答えを見つけることができなかったのです。私たちはどうでしょうか。長い間教会に通っているかもしれません。永遠の命をどうやって持つことができるか知っているでしょうか。私たちは実際に永遠の命を持っているでしょうか。本当に持っているでしょうか。永遠の命が与えられているという揺るぎない確信を持っていらっしゃるでしょうか。イエス様は若者のこの真剣な真面目な姿勢を喜びつつ、しかしその考えの間違いに気づいてこう言われました。17節、イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。 なぜ良いことについて私に尋ねるのかとイエス様は言われました。良い方はお一人であると。そうです、良い方はただお一人、神様だけです。しかしこの若者は人間が良い存在になることができると考えました。人間が必死に努力をして良い行いを積み重ねれば良い人になって永遠の命を得ることができるのだ、そのように考えたのです。しかしイエス様は、良いお方はお一人であると、神様ただお一人だけが良いお方なのだと言われました。そしてイエス様は言われました。命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。ここで言われているのはどういうことでしょうか。自分の中には何一つ良いものはないということを認めて、神様だけが良いお方であるということを認識するということ、その神様だけを見て神様の言われることに従っていくということをイエス様はここで教えてくださっています。ここでイエス様が言われているのは、自分の良い行いに頼るのでなく神様の御言葉に頼りなさいということです。しかしこの若者はこのイエス様の言われることを理解することができませんでした。自分が良い行いを積み重ねて永遠の命に入るのだというその考えから抜けることができなかったのです。この若者がはイエス様が戒めを守りなさいと言われた時、イエス様が言われるその戒めというものを一つ一つ守っていくなら自分も永遠の命に入ることができるだろうと考えました。そこでこの若者は尋ねます。18節、彼がどの戒めですかと尋ねると、イエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父と母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。この青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。この若者は、このような律法を何一つ欠けることなく守ってきたかというと、決してそういうわけではないでしょう。しかしこの若者の立場に立ってみるならば、この若者は一生懸命に聖書の言葉を聞き、それを守ろうとしてきました。まだ何か欠けているでしょうかとイエス様に聞くことができるほど、彼は聖書の語る戒めを一つ一つ大切にし、それを守ろうとしてきたのです。その先に永遠の命があるのだと彼は考えていました。しかしそれでも十分ではないと、そのようにもまた彼は感じていました。イエス様はそんな彼に彼の足りない部分が何であるかをまっすぐに教えられました。21節、イエスは言われた。もし完全になりたいのなら行って持ち物を売り貧しい人々に与えなさい。そうすれば天に宝を積むことになる。それから私に従いなさい。彼は永遠の命を得たいと願いました。そしてそのことについてイエス様のもとに進み出て尋ねる素直さと謙遜さとを持っていました。しかし彼にはどうしても捨てることのできないものがあったのです。それは彼の富でした。彼はたくさんの財産を持っていました。そしてそれは決して彼にとって手放すことのできない大切なものであったのです。彼にとって確かに永遠の命は大切でした。しかし彼にとってはもっと大切なものがあったのです。それが彼の富でした。彼は悩んだ末、イエス様のもとから立ち去っていきました。22節。青年はこの言葉を聞き、悩みつつ立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。この青年はがっかりして立ち去っていきました。 しかしこの青年はイエス様の言いたいことを本当に理解したのでしょうか。決してそうではありませんでした。彼はイエス様が持っておられる素晴らしいニュースを聞くことなく立ち去ってしまったのです。イエス様は確かにこの青年の足りないところを指摘されました。この青年が神の国に入るためには富を手放すことが必要であった。それも確かに正しいことでしょう。しかしその言葉に隠されていたイエス様のメッセージがありました。それは、人間は自分の力では絶対に神の国に入ることができないのだということです。そしてさらにイエス様の用意しておられたもっと素晴らしいメッセージは、人にはできないことでも神にはできるのだということ。私たちは神の恵みにより、神の力によって永遠の命をいただくことができるのだということです。23節から26節をお読みします。イエスは弟子たちに言われた。よく言っておく。金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはこれを聞いて非常に驚き、それでは誰が救われることができるのでしょうと言った。イエスは彼らを見つめて、それは人にはできないが神には何でもできると言われた。人にはできない、神には何でもできる。私たちはこの二つのことをよく覚えておく必要があります。私たちが努力を重ねることは素晴らしいことです。良い行いをすることは素晴らしいことです。しかし私たちは時に自分を過信してとんでもない間違いを犯してしまうことがあります。またそのように良いことを重ねていっても何かが足りない自分に気づかされます。どんなに良い人になろうとしてもなりきることのできない自分に気づくのです。私たちの良い行いには限界があります。良い行いをしようとしても誰に良いことをするか人を見て選んでしまう、そんな弱さがあります。あの人には親切にできるけれど、この人には親切にしたくない、顔も見たくない、そのように思ってしまうことが誰しもあるのではないでしょうか。この若者も貧しい人に施すということがどうしてもできませんでした。さらに私たちは、私たちが何を良いと思うのか何を悪いと思うのか、その感覚すらも歪んでしまっています。私が良いと思うことと他の人が良いと思うことが違い、衝突するので、さまざまな対立が生まれ争いが起こっていくのです。戦争の恐ろしいところは、どちらの側も自分は正義のために戦っているのだと確信しているというところです。罪のない多くの人々の血を流すことを正当化してしまうほどに、彼らは正義感に燃えています。しかしその正義は本当の正義でしょうか。そうではないでしょう。私たちは何が正しいのか何が間違っているのか、そのことすらもわからなくなってしまっています。私たちの心の奥深くにあるどうすることもできない罪は、シミのように病のように私たちの奥底まで深く染みつき、深く絡みついているからです。ですから私たちの救いは、私たちの内ではない、私たちの外から来るものでなければならないのです。私たちに救いをもたらすもの、それはイエス様の十字架です。一度も罪を犯したことのない神の子であるイエス様が、私たちの罪のために十字架で死んでくださいました。その時に私たちと神様とを隔てる幕が裂かれました。私たちと神様との間に和解が与えられ、私たちは神様と共に、神様と永遠に一緒に生きていくことができるようになりました。 イエス様は死んで終わりでなく、罪に打ち勝ち蘇られました。私たちに同じ命、永遠の命を与えてくださいました。そしてさらに、イエス様は私たちを罪から清め、そしてさらに清いもの、ご自身に似たものへと作り変えてくださるのです。それは人にはできないが、神には何でもできる。神には何でもできるとイエス様は言われます。私たちが現実を見るなら、自分の力ではどうすることもできない、自分の力ではどうしても解決することのできない問題がたくさんあります。神様はそこに解決を与えることのおできになる方です。今までどうすることもできなかった繰り返してしまう自分の罪、押しても引いてもどうにもならない家族との関係、同僚との関係、友人との関係、私たちがイエス様を見上げてイエス様に信頼していくなら、そのようなところにも神様は解決を与えてくださいます。人にはできないが、神には何でもできる。その御言葉を私たちはシンプルに信じ、その御言葉を握って、このところから使わされていきたいと思うのです。最後に、イエス様は神様を信じ従っていく人々に豊かな報いを約束してくださいました。27節から29節、その時ペトロがイエスに言った。この通り、私たちは何もかも捨ててあなたに従って参りました。では私たちは何をいただけるのでしょうか。イエスは一同に言われた。よく言っておく。新しい世界になって人の子が栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二部族を裁くことになる。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、畑を捨てた者は皆その百倍もの報いを受け、永遠の命を受け継ぐ。イエス様に従っていくことは犠牲を伴います。イエス様を信じるがゆえに捨てなければならないものがあります。神様を喜ばせて生きようとするとき、私たちはその生き方を妨げるものを捨てるという決断を時に迫られます。私たちの力でそれをすることはできません。しかし聖霊様が助けてくださり、イエス様が共にいてくださり、その決断をさせてくださいます。そして素晴らしいことは、幸いなことは、そこに必ず報いが約束されているということです。イエス様を信じてイエス様に従って生きていくなら、私たちが払った犠牲以上の祝福、100倍もの報いが約束されているというのです。なんという幸いでしょうか。それは人にはできないが、神には何でもできる。神様が私たちに永遠の命を与えてくださり、神様が私たちが神様に従って生きることができるようにしてくださり、神様が私たちに豊かな報いを与えてくださいます。そのことを信じて、私たちは自分を見つめるのでなく、神様を見上げ、神様に 100% 信頼し、自分を委ねて済ませていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、それは人にはできないが、神には何でもできると御言葉を感謝をします。あなたのことを信じきることのできなかった信仰の弱い私を 憐れんでください。神には何でもできる。主はあなたが成してくださることを信じます。どんな時も自分の力に頼るのでなく、主よ、そのあなたが成してくださる御業に期待することができますように。主よ、あなたを見つめ、あなたの御言葉を心に蓄えて、あなたと共に今週一週間も歩むことができますように。そしてそのあなたの豊かな恵みの中で、やがてあなたにお出会いし、さらに豊かな報いをいただいていく、そのような私たち一人一人として、あなたが豊かな祝福をまたお一人お一人に与えてくださいますように、よろしくお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。